あなた方の計画通りにことは進みません。しかし私の祭殿があなたの人生になされていきます。愛する子よ、すべてを明け渡しなさい。それを失うことではなくて、祭殿を受ける最高を受ける祭殿の道、最も近道であると知られます。あなたはもう十分生きてきました。一生懸命生きてきましたが、それでどうにもならないことをもう十分に学んだはずである。完全に私に明け渡しなさい。その時、私が用意した祭殿の道、最高の道が開かれてくると主はおっしゃいます。私はあなたを愛している。私はあなたを愛している。私は命がけであなたを愛しきりました。その愛の中に飛び込んできなさい。私はあなたに最高の道、祭殿の道を既に用意し待っていると主は仰られます。
この私は天と地を一つにして、これからのリバイバルの働きを力強く進めていくと主は言われます。天と地の共同作業で、この思わぬ事柄が起こる、この悲しみの中にこの私の技が起こる、痛みの中に私の奇跡が起こってくると主は言われます。
あらぶらぶらぶらぶら、私の計画はあなたの思いよりもはるかに高く広く深いと主は仰られます。愛する子よ、あなたの存在がどれほど大きな祝福であるかをあなた自身が気づいていません。私はあなたを祝福の源として選んだと知られます。あなたが行くところにその祝福は流れていきます。あなたが私に心を定め、私と共に歩み出すとき、あなたの存在は祝福として多くの人々に永遠の命を、癒しを、奇跡を、回復をもたらしていくと主は仰います。天であなたのために礼拝する者がいる。あなたのために祈る者がいる。私はこの愛の時に天と地を一つにして、力強く救いの技を、奇跡の技を、私の恵み体が流れる働きを表していこう。あなたを通して、あなたを通してそれは現れてくると主は仰られます。 God is working on my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在を心からありがとうございます。余分の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。証の一つ一つを心からありがとうございます。また集われた一人一人、オンラインで礼拝されている人一人を心から感謝します。ダウンロードして礼拝されている人一人を心からありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様、限られた時間ですが、言葉数が多かろうと少なかろうと、主が働いてくださり、聖霊が働いてくださって、神の言葉によって私たちを生かしてください。神の言葉によって私を強めてください。私は今日もあなたに期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新幹線のハルヤー、どうぞお座りください。私たちは愛して10時間かかり、3日目を一緒に期待しながらご覧に聞いていきたいと思います。先ほど映像を見ていただきましたので、早速聖書に入っていきたいと思いますけれども、ルカの福音書23章の44節から読んでいきましたが、これは十字架の言葉の7つの最後の言葉のところなんですけれども、できますね。その時すでに12時頃になっていたが、電池が暗くなって3時まで着いたと。で、太陽は光を失っていたと書いてありますが、12時頃にですね、イエス様が叫ばれた言葉はですね、マタイとマルコに出てるんですね。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですか。マタイではヘブル語でエリ、エリ、レバサバクタニ。で、マルコではアラム語でエロイ、エロイ、レバサバクタニなんですね。どっちにしても、我が神、我が神、どうして私を見せなかったんですかっていうイエス・キリストの弟子なんですね。で、これは本当に神様にキリストはこの時、断ち切られたんですね。神が神を捨てるという、まあ神の子ですが、神を捨てるという、まあ説明はできるけど、正直わかりません。どうしてかというと、私たちは絶対神に捨てられないから。イエス様を信じて私たちは二度と捨てられることはないから、説明はできますが、正直わかりません。でも、神であられた方が、ずっと神を止めた方が神に捨てられたんですね。で、この時、 人類は神を失ったのです。人となってきてくださった神が神に捨てられて、でもその結果、まあ、我々は救われるんですけども、おっしゃったんですね。でそしたらそれから3時までは真っ暗な天地がね、どうしようか、太陽が光を失うからなんですけど、これは、まあ、日食だと言われるんですけども、でもですね、この季節にこの時に日食になることは、まあ、天文学的と言ったらいいんでしょうかね、ありえないの本来。これも学者がはっきり言います。これは決してありえないんです。ということは神様が明らかに特別な手を入れて光を失わせたということがわかります。でこれ何かってね、もうすみません、時間がないからもう簡潔に結論いきますけど、神を失う時この地上は暗黒になるんです。あなたの人生、私の人生、お互いの人生にイエス・キリスト、神がいない時、キリストがいない時、闇なんです。真っ暗な闇なんです。これを知ってほしいんですね。でイエス・キリストが来た時、光が来るんです。どんな、まあ、イエス・キリスト必要ないですよ。でも例えですが、どんな小さな光であっても闇が勝つんです。闇が深いば深いほど、どんな小さな光でもすごく力があるんです。まあ、明るいところでね、ライターなんて言いたくないなと思ったんですけどろうそくにしましょうかね。今日バキバスだから特にあんまりパッとしない。真っ暗だったらすごく大きな光になります ね。だからね、地震とか災害があった時にはすぐに懐中電灯というわけですよね。で何かというと、イエス・キリストがいる人生、イエス・キリストがいる世界ってのは光があるんですけど、イエス・キリストがいないって時は暗黒なんです。キリストの人生は闇なんです。これにはね、クリスチャンである私たちがまず知ってほしいんです。皆さんの人生にはキリストがいるのです。光があるのです。しかしイエス・キリストを知らない人には光がないんです。でも私たちがサタンに惑わされて地上のものばっかり求めていると、いろんなものを持っている、いろんな地場を持っている、いろんな権力を持っている、なんか幸せそうな家庭だな、なんか向こうの方が幸せに見えたりするんですよね。で考えたように見えるんですよね。騙されないでくださいね。一番わかりやすく言いますけどね、主は明らかにするんです。地上の主は、クリスチャンにとって地上の主は死ではないのです。この肉体が口で焼かれても燃やされても、私の霊は天に帰り、やがて復活の体をいただいて、朽ちない体をいただいて、神と共に永遠に生きる体をいただいて、神と共に永遠に生きれるんですよ。こういうことを話すとワクワクしてくるね。ね、これね、そうなんですね。ところが死はこの地上の財産も富も栄誉も繁栄も名声も全てを消します。私はしては豊臣秀吉で、まあ、大阪までだからね、好き嫌いちょっとこに置いて栄誉を極めた、ね、どんどこから自制してますか、なんだっけ、トゥーとはあ、いつも言ってるのに突然出なくなった、ね、トゥーとしたら知ってる人教えて、いつも授業で言ってるのに突然出なくなった、ね、我が身からね、ってこれね、常に何かってね、ああ虚しいって26歳の殉教を命じて殺した翌年に、ああ虚しいな、ああ虚しいなって死んでいくんですよ、ね、5人のね、人たちを使えてね、頼んだよってこう息子をね、そう言いながら、分かってる、自分も三段頭見てきたから、そう言いながらやられるだろうなと分かってるんですよ。あのね、キリスト知ってるか知ってないかってことは全く違うんですと、クリスチャンがもっと知ってほしい。どうしてかというとね、本当に繋がってくるとね、キリストを知らない人に向かってね、いや、キリスト知ったら光の人生なんですよってね、気負いなく本当に分かっちゃっていける。イエス・キリストいない世界は暗黒なんです。神がいないから、キリストのない人生は闇なんです。この時それが明らかになったんです。真っ赤になったんです。太陽が、まあ、いわゆる日食だけど、日食なんてありえない、この時に本来は。でも神があえて手を伸ばして、そうして光がなかったんです。そしてもう一つね、絶唱された時に神殿の幕が真っ二つに裂ける。神殿の幕って聖女っていうね、神殿のことですね、聖女と言われてるってこと、死聖女って言われてる、至る聖女って書くんですけども、神が臨在されてるって場所で、ものすごく太い大きな幕があるんです。幅が20メーター、高さが9メーター、分厚さが10センチから20センチと言われてるんですね。 ちゃんと勉強してからですね。すごく分厚い紙で、これは簡単に切れないんです。人は人的にあったら立てて切れない。で、その幕に、10月10日かな、大食大日っていうのがあるんですけど、大祭司、祭司の中の一番偉い人、大祭司が一人一年に一回だけ、その幕の中に入って、民を代表して、悔い改めをして、捧げ物をするんですね。これがイスラエルなんですね。一年に一回しか入れないんです。ただそのね、神殿の幕が、バサーって切れたんですね。神が捨てられた時。キリストが私の会に読みに下ったからです。地獄に下ったからですね。で、皆さんね、私もあなたも地獄には行かないのです。キリストを信じている人は。死んだ後の話をしてるんじゃないんです。この地上でも私たちの地獄はないんです。いや、そんなことはないで、僕、私のことを知らないでしょう。どんな目になってるか知ってますかってね。はい、知りませんが、キリストは知っておられます。そして最悪と思えているところにもしいる人、そこから始まるんです。そこから神様の復活の力、勝利の力が現れるんです。この地上のどんな問題も、キリストの十字架復活によって解決できない問題は何一つないんです。天地万物を使えた神様を強いていて、その神が人となってくださって、全部私の罪を無駄に引き受けて、罪ってね、駆け足で話してすみませんね。罪っていうのはね、楽しいんですよ。だから人はやめられないんですよ。わかりやすいのはお酒にしましょうかね。匠さんのことを覚えて。ね。お酒飲んでると気持ちがいいんですよ。ね。でも次に二日になったりするし、わーってなったりして、あとでくわーっとこういう自分で。でもまたやってしまうのは飲むと楽しいんですよ。イエス・キリストは、罪の楽しみは何一つ味わえませんでした。罪を犯してないし、罪の楽しみは。でも罪がもたらす罰と、裁きと、呪いと、痛みと、悲しみと、破壊と、悲惨の全部を引き受けて、十字架にかかったんです。だから十字架は全くかっこよくありません。惨めて汚くてそこにいたら絶対目を背けます。見れません。そうやってイエス様十字架かかったんですね。そして神に捨てられたんですよ。私の会に地獄に行ったから。だからね、復活したでしょ。だから今私が地獄だと思うような状況だったとしても、そこから主は復活の力、十字架の許しによって、そして復活の力によって救い出して、パウロさんが言われますけど、クリスチャンになった祝福を考えたら、いつも最悪と思ったこと、悪いな、こんなんでこんなことがって思うことが、それがむしろ逆に祝福になってるって言って、ベニ君が典型的なやつですね。ベニ君の証しいつもされますけどね。インドでもされました。ね。で、必ずだから逆転するんですね。で、この時キリストが本当にその読み下ったことによって、神殿が真っ二つに裂けたってことは、いつでもどこでもどんな時でも、イエス・キリストを信じる人は、神の臨在の中に入っている。分かりやすく言うと神と交われるんです。直接話せるんです。私たちは人間は罪とは本当は神に設けられたのに、アダムは背いて以来ですけども、人間は罪となので神様とは交われなくなったんですね。だからまだイエス様を信じてない人が神様いると思いますかっていう時に、一番正直な答えはいるかいないか分からないっていうのは正直だと思います。いると思うっていう人のいるの場合はね、ちょっと気をつけないといけない。変な霊的なものを神と思ってる場合があるから、これ気をつけてください。で、いないって断言する人は、なんか無理してとか自分でそう決めてるだけです。正直なとか分からないと一番正直ですね。壁があって分からないんです。幕があって向こうに行けないから。でも、キリストを信じるとき幕が切れて、いつでもどこでもどんなとこでも神様と交われるんですよ。喜びのさなかも、悲しみの痛みのさなかでも、愛ちゃんがですね、愛ちゃんって愛姉妹がですね、私ちょうどね、病院に行ったんですよね、連絡入ってきて、それで妻と二人で、ね、6時2、3分だったんだけど、それで向こうの人に言ったら、ちょっと待ってくださいとか言ってね、簡単に入らせてくれないからね、それで言ってたらね、来てですね、今、亡くなりましたってね、ちょっとその時ちょうどいたんですね。で、すぐ入っていって、まだ体温かったし、で、私インドから帰ってきた場合だから、本当に期待したんです。これすごいドラマだなと思ってね。大ちゃんがね、合流してるんですよね。ね、そういう時だったんですね。で、そこでね、祈ったんですけど、この話ですと長くなるかもちょっとあんまりできませんが、祈った時に、本当期待しなったんですけど、神様はなんか匠さんがね、なんかもう、天に帰ってね、はっきり言った、天国にいるなってすぐ分かったんですけど、その時に、匠さんが、これは私の主観ですからね、断言なんかしませんよ。あくまで私の主観ですけどね、 あの天国が本当だと分かって、イエス様がより分かった後にこう、ね、あのもう私は戻らなくていいって言ってる気がしたんですよね。あのすみませんね、まあ、奥さんカオルというね、カオルさんにね、あの大好きなイエス様のために死刑にさせてやりたいって、ね、で自分はね何もしていなかったらこれから祈るからもうっていう、そういうふうに言ってるような気がしてたまらなかったんです。本当にこれは真面目な話でも、ちょっとそこでもですね、そこをなんとかって言って神様と交渉しながらね、匠さんにちょっと帰戻る気にしてくださいって言いながら言ったんですけども、そういう気が私はしたんです、ね、これあくまで私の主観だからね、あの全然そうだって決めませんよ。でもそういう主観を持ったんですね。で、まあそうなったんですけども、すいません何の話をしたんでしょうか。まあ、それに下げて、そして私たちはごめんなさいね、話がちょっと飛んでしまったけど、で、あの神様とどこでもいつでも交わりになったんですよね。何であったら、その悲しみの中でね、あの愛ちゃんがね祈り出したんですよね。神様はこのことを感謝しますってね、今祭典が祭典で答えが出ますって言って、びっくりしたんですよね。合流してる最中でね、神様とね賛美し始めたんですよね。これってね、クリスチャンの特権ですよね。どこででも神と共にいれるんです。あなたの方が神様に期待すれば、そこに神はおられる、そこに神は来てくださる。どうしてかって、十字架があるからです。復活された主は生きておられて、あなたと共に住んでるんですが、あなたの方がそこに心を向ければ、どこであってもどんなところであっても即座に主はそこに来てくださるんですね。それでね、来てくださるんですよ。具体的に来て働かれますから、そうしてほしいんですね。で、それがあるんですね。これは二つ目ね。そして今日最後に、そしてイエス様はその後大声で叫んでやるんですね。3時になった時に、父よ、アバなんです。7つの言葉の一番最初はね、あ、そうか、題名見てもらわなかったけど、一番最初は父よ、我が、あ、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしてか分からないですっていうお祈りから始まった。一番最初と一番最後は祈りなんですよ。どっちもアバなんです。アバと、まあ、大阪で言うとお父ちゃんって言うんですね。長崎だったら何て言うんですか、父さんって言うんですかね。今だと夫なんですかね、ちょっと分かんないですけど、ね、時代によって言い方がね、まあ、大阪だったらお父ちゃん、お父ちゃんって言うんですけどね、まあ、そのすごい親しみを込めた言い方なんですよ。でアバって始まって神に捨てられて言ったんだ。大声で言ったらもう苦しみ傷んでるんですよ。で、いよいよこの地を覚えて生きてきてるから、その最後に捨てられた、でもそれでも再び一番最、だから我が神我が神って時は捨てられたから我が神なん、アバじゃない、神なんですね。でも最後にもう一遍アバって言ったんですね。しかも大声でアバって我が霊を見てみたいなって。すごいのはね、イエス様は一番最後にね完全に明け渡したんです。捨てられた後も、それでも私はあなたのものです、あなたに全部任せしますって。任せたらどうなったかしてますか。読みに行った後に復活したんです。誤解しないでください。イエス様は自分で復活したんではありません。聖霊が父なる神の命令に従って読み返したんです。キリスト、キリストがやったことは神に従えて読みに下るところまでなんです。任せた後は全部、そんなことはないんですよ。イエス様はそんなこと思ってませんけど、あえて例えて言いますよ。もうずっと地獄にいようというならいてもいいですからっていうね、そんなこと思ってませんよ。でもだから、つまり完全に明け渡したんです。父なる神様は聖霊によってキリストを復活させました。今は神の御業で生きておられ、信じるものに住んでおられます。皆さんね、イエス様を信じた私たちがね、完全に明け渡してみてください。神様に何もかも。私に明け渡したら危ないなんて言うと、なんか不信仰になるからやめてけど人はね、愛していてもできないし、悲しげは時々罪人だからひどい目に遭わせる人もいるし、でも父なる神様に完全に明け渡すとね、最善、最高のものを神様はあなたに用意しておられます。必ずその道を開かれます。これ知っててほしいですね。でもどうしても私はね、明け渡さないところなんですよね。完全に明け渡してしまうとね、神は、だから献身っていうのはね、牧師や伝道者になるってことじゃないんですよ。自分の人生を命かけて愛しかせて神様にお渡ししますって、どうだあなたは自由に使ってくださいっていうのがこれ献身なんですね。で、捧げてしまうとね、神様に導かさん。で、この時イエス様は最後に、あの十字架の最後に全部神様に明け渡して息を引き取られたんです。で、私たちも主を愛して従っていくと、 十字架を生むんですね。根本的に違いますからね。私の十字架は誰かの見返りができませんので、根本的に違うね。で、私は十字架を生むほどもっと深く神様に教えし、もっと深くイエス様が近くに来るから全然根本的に違うんだけど、だけど一つあることは、その十字架を生むときに完全に明け渡していくと神様からね恵まれるんですね。ちょっと時間がないので例えとか証はもうこれ以上できませんが、皆さんね、恐れないで死に明け渡してみてください。本当に最高の人生をね、神様はね、当てくださったことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足で話をしましたが、お一人お一人が、神と共にいる人生、光の中を歩む人生の、この恵みの中を歩み、そして様、本当に死に救われた者として、主と共に歩むことができるように、また私様に全く全て明け渡して、あなたが用意されている祝福の道を、勝利の道を、栄光の道を進めれるように特別な恵みをもって導いてくださることをお願いいたします。と短く祈りますけれども、この機会に明け渡そうと思われた方は私について祈ってください。繰り返します。これ牧師や伝道者じゃないと言うんじゃなくて、私の人生を神様の手に明け渡す。神様がある方はサラリーマンに導くでしょう、ある方は主婦に導くでしょう、みんな違うんですね。でも本当に神の用意された一番素晴らしい人生に導いてくださいます。もう明け渡した人ももう一遍ね、お祈りしてほしいと思います。短く祈りますので私について祈ってほしいと思います。天のお父様、私の人生を、私自身を父なる神様の手に明け渡します。どうぞご自由にお使いください。でも神様、私は弱いのです。時々忘れてしまいます。自分勝手な方に行くでしょう。その時はあなたが引っ張って神の道を進ませてください。父なる神様、イエス様と共にこの地上を歩み続けれますように導いてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。天のお父様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、人生に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、豊かに導いてください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエス君って名前で心と体を完全に治れ。あなたが弱さの中に働き強めてください。すごく否定的になっている方いらっしゃいますけど、これは霊的な力です。その人のうちに働いて否定の霊、否定的な霊をその人のうちから出ていけ。あなたは後悔でたっとい存在です。私はあなたを祝福するために選びました。騙されてはいけません。ただ私を大事にしなさい。その時にその祝福が溢れてくるとおっしゃいます。あなたにはまだ使命があります。でこの使命に関してはあなたが今まで通ってきた人生 その経験したことが全部生かされます。だからそれを一回預けなさい。捨てるっていうよりも預けなさい。私にそれが一番生かされる形で私はあなたの人生を用いていこう。膝が痛んでる方ですね、イエス様になって膝を癒されよ。首がすごくなんか痛んでる方は首に塩を振れてください。しびれと痛みを取ってください。イエス様って首を癒されよ。耳がなんか聞こえにくい方、何人かいますけど、プルプルプル、その耳の聞こえにくいのを完全に癒してください。一時的な人と慢性的な人がいますけど、どちらに関しても癒してください。イエス様になってます。耳を聞こえるようになれ。なんか低血圧で苦しんで高血圧で苦しんで、どちらもこの正常な血圧になるようにイエス様に注意ください。食べ物をなんか、ね、ちゃんと調整に言われてるんだけどできないという方がいますけど、あなたは私に求めていません。私に飲みなさい。その時あなたの食生活が変わります。私がその不思議な恵みとは力を与えようとしております。賛美隊に召されてるんですけど、自分は賛美なんかと思ってるんですけど、いや上手い下手と関係なく賛美として立ちなさい。あなた自身が生きがいります。あなた自身が喜びにあふれます。そしてそのあなたの賛美を通して救われる人が必ず起こると言われます。 アラバラバラバラサンテラスバラスバラバラバラ。ありがとうございます。感謝します。アラバラバラバラバラバラバラバラバラ。目の奥の方と歯が傷んでる人がいますけど、その目の奥と歯に触れてください。その一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与えください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。病の霊、汚れた霊をその人の力、イエス・キリストと命ずる。出て行け出て行け出て行け。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。また主に感謝しましょう。ハレルヤどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の聖式の上位が、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあ、お知らせをお願いいたします。